原宿です。
どうも、室木お寿司です。
いやー、お寿司さん、
はい、
音量のでかいカフェってどう思います？
あー、ありますね。
なんかあれ、なんであんなさ、うん、音でかくするんだろうってすごい思うんですけど。
思いますね。
あれって、うん、結局なんかその働いてる人向けの音量になってないかって僕めっちゃ思うんですよね。
原宿さん、正解です。そうなんです。
あいつらが楽しく働ける音量にしてないって、こっちは喋りたくて来てるのに、まあ、基本打ち合わせとかでさ、カフェって行くわけじゃないですか。 その時なんか音量がでかいとなんか、どんどんこう話がこう逸れていくんですよね。それ、あの気が、
そうだね、
気がそがれていって、ああ、もうなんかどうでもいいな、
わかる。
感じになってきちゃうんですよ。音量がでかいばっかり。あれが僕嫌で。だからカフェの音量も書いといてほしい、
うん、外、あの禁煙とかそういうののついでに、
このカフェはこの何デシベルの音量でやっておりますって。
数字言われても分かんないよ。80デシベルって言われても、
でも明らかにうるさいとこあるよね。
あるあるある、な、本当にね、うん、でもそういうとこって多分マスターとかが、うん、ちょっと音楽にうるさいみたいなとこもあるじゃない。
あるあるある。なんか DJ ブースみたいなのが置いてあってさ、別に音楽メインで来てねえからな、こっちはみたいな。
俺の音楽の趣味聞いてくださいみたいなとこあるでしょ。
いや、もう、そういうの本当ね、あとなんかあれなんだよね、働いてるとその音量に慣れていくから、
あ、そっか。
だんだん上がっていくの、多分。
な、確かに。声もでかくなってくる、
ね、声もでかいし。だんだんね、徐々に、あいつらも最初はあんな音量じゃなかった、多分。最初はうるせえって思ってた。同じ音量だったらね。でもだんだんなんか、やっぱこう慣れていって、なんかちょっとさ、乗りながらこう料理とかしたくないみたいな感じ出していった挙句、客が打ち合わせできないカフェ になっちゃってるっていう。
そういう始まり方なんだね、あれ、ああいうのって。
だから なんなんですかね。
もともなんかもう取り締まった方がいいね、そういうところは。ぶん殴っちゃえばいい。
ぶん殴っちゃったらダメだけどさ。なんかそういうのをやっぱ知らせていきたいなって思うんだけど、ね、
なんか接客ってさ、その接客業とかって、いろいろとこう、言いたいことあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれって難しいよね。その、あそこの場所はさ、向こうのテリトリーなわけで、うちらは金払ってるけど、まあ、一応あの空間ではさ、よそ者ですよ。だからさ、そっちのルールを言われたら、もうちょっと何も言えないところがあるじゃないですか。
基本は従いますよね、それはね。
そこがちょっとね、いざこざが起きる、なんか、要因な気がして、俺この間ね、あの、喫茶店でね、随分と気分の悪いことになったことがあって、あのね、
ゲロ。
体調じゃないです。あの、気分で。気持ちの。
カフェラテ頼んだらゲロ。
最悪の発想。小学生の発想じゃん、マジで。
そしたら気分悪いじゃん。カフェラテ頼んでゲロで。
これゲロじゃないですか。そんなセリフ言うことねえ。出した方もどういうのを目的としてたの。
いや、もういよいよいよいよこの商売やめるかと
最後の客に最後に一回やってみたかった。
ゲロだし
普通に切れた。そしてこれゲロじゃないですか。違います。あのそんなあのすごいことではなくて、本当地味なことなんですけど。
あ、そうなんですか。
あのね、まあ、喫茶店行って、昔ながらの喫茶店、
古いレトロな感じ、ね、
そうね。で、汚い感じの。俺は、あの、自分家の近くのそういうね、昔の喫茶店よく行ってて、そこはいいんですけど、ちょっと違う駅のところで行く機会があって、で、ちょっと仕事しなきゃいけなくて、ちょっと考え事したかったんですよ、僕は。で、なんか喫茶店でちょっと、考え事しようと思って、あ、なんかここ、初めて見たけど、良さげなとこじゃんと思って、いつも行く。そう、落ち着いて行けそうなとこかなと思って入ったら、まあ案の定やっぱり昔ながらの、古いタイプの喫茶店で。
ああ、でもいいですね。純喫茶っていうね。
そうそう、純喫茶ですよ。本当はね、じいさんとばあさんが働いてて、お、いいじゃないですか、つって。で、入って、最初になんか、ボソボソって言われて、ちょっとそこで、え?つって、 その聞き直したとかそういうこともあったのがね、良くなかったのかもしれないけど、最初は、えっつったら、あ、うん、窓際で空いてますって言われて、あ、はいっつって。
その席に座ってくれと。
窓際どうぞっていう感じで、うん、あ、はーっつって窓際座って、うんうんうん、で、注文しました。
うん、
で、ちょっとお腹も空いてたんで、うん、グラタン頼んだんですよ。
珍しいね、なんか。
ちょっと珍しいじゃん。俺も珍しかった。
喫茶店でグラタン頼む。
そう、うん。グラタンって俺、下手したら初めて頼んだかもしれない。
うわぁ、すごいね。
なんか食べたくなって、うん、で、グラタンって結構誰が作っても美味しいじゃん。
まあ、うまいよね。
うん。で、グラタン、出てきたグラタンが、うん、もうクソほどしょっぱいんですよ。これでもう味覚ぶっ壊れてんだろうっていう。
あ、そんなレベルで。
うん、しょっぱーと思って、
うん。
だけど、まあ別にいいですよ。もうこういう店は、この人の味付けはこれなんだから、しょうがないですよ、ね。
なるほど。
で、まあ、食べて、で、食べ終わってから、で仕事しようと思ったけど、うん、ちょっとなんかこう仕事集中力が分からなかったんで、うん、なんかちょっとゲームかなんかしちゃおうっつってゲームしたりして、
スマホでね、
うん、でまあちょっと時間経ってからさて仕事しようっつって、
うん、
でまあ漫画のね、うん、ネームを考えてて、で考えてたんですよ、
うん、
で考えてたらその店員さんが、あ、これお下げしますねみたいな感じで、ばあさんがね、
うん、
持ってたんですね。まあ、食器、
はいはい、
まあまあ、もちろん、食べ終わったやつ。
うん、
それで、はい、はぁ、つって。で、その後も、つって考えて、うん、で、まあ、一通り終わったかな、つって。まあ、正味ね、時間的にしたら2時間ぐらい。
まあまあまあ。
まあまあ、
まあ、2時間ぐらいはいますよね。
いますよね、
うん。
で、おばあさんがまたやってきて、
うん、
ちょっとそろそろって言ったんですよ。えと思って。
うん、
ちょっとそろそろって、なんですか、お時間が結構経ってますんで、みたいなこと言われたの。
まあ、ワンオーダーで、ね、うん、粘る時間じゃないぞ、みたいなサイン。
うん、えって、俺はちょっと待ってくれよ、
うん、
もちろん言わなかったですけど、
うん、
っつって、周り見たら、
うん、
客は俺とあと2組。
で、席。全然混んでるわけじゃない。
全然混んでない。席あと 5個ぐらい余ってるのね、
うん。
大きい席5個、うん。で、誰も入ってこない、その後。で、この状態で俺なんで帰んなきゃいけないのっていう気持ちがあって、まあね、しかもですよ、コーヒー、まあ、全然半分ぐらい残ってたのね。
へぇ。
ちょびちょび飲みながらやったから。
すごい、2時間ずっとそれで。
そうそうそう。
うん、
ええー、と思って、コーヒーまだ飲みきってないのになぁと思ったんだけど、うん、なんかさ、なんでと思ったけど、どんどんなんか嫌な気持ちになっちゃって、
あ、なるほど。
もちろん文句は言わなかったけど、うん、
グラタンもしょっぺーし、
そう。
なんだこいつら。
そうそう。グラタンも全然うまくねえし、うん、なんか、なんだろうな、この喫茶店は、と思って。でもなんか帰れって言われちゃったから、もう、ちょっとここで長居するのもやっぱりできないなと思って、うんうん、これからまたちょっと違うやろうと思ってたこともあったんだけど、
うん、
やめて、
うん、
出たんですけど、
はい、
どう思います？
それだけ。
これだけなんです。
怒ったことはそれだけだった。
大したことないじゃないですか。でも、どうすかその状況で帰れて、
うん、
言う必要あるっていう。
まあ、空いてるならね、空いてるなら別にいてもらってもいいと思うけどね。
じゃないですか。
うん、
何の迷惑もかけてない状態ですよ、別に。
まあ、グラタンとコーヒーも注文してるしね。
そうそう、だからコーヒー一杯でもないですから、うん、ちゃんと飯も食って、
うん、
大してうまくもないね。
そんなにうまくなかった
で、まあなんか、それだけでなんかね、うん、俺、心の狭いと思われるかもしれないですけど、はいはいはい、なんか納得いかなくって、
うん、燃やした。
ちょっと、
あとで燃やしに。
燃やしに。まあ多分ね、向こうもね、
なんかそういう人いたよね。
え？
なんか、バーみたいなとこさ、
うん、
泥酔して出禁になったやつが、そのパン燃やした。
さ、いたのか。あ、いたいたいた。あったね。
野獣馬でさ、その辺に来てさ、
あ、
いや、なんか、ね、すごい煙出てて、みたいな。
そうそうそう、テレビでさ、
怖いっすね、みたいなこと
言って。どうしようもないやつだよね。さすがにそんなのないし、もう別にいいんです、うん、いいし、まあ、また行ってもいいとさえ思ってんだけど、うん、もうすぐ帰ったりすればいいんだ
から。すごいね。でもなんか、そういう、おばあさんの中ではなんかそういう感覚なんでしょうね。
あ、まあね、昔から多分そういうふうに繁盛してた時とかあったんだろうね。うん、
だグラタンとコーヒーのオーダーだったら、まあ2時間ぐらいで出てほしいなっていう、その回転率考えたらそうだなみたいな感覚でやってるから。
そっちの方がやっぱ世間一般的にはそれはまあある程度正しい意見なのかな。
うん、うん、まあその、 そのお店の人の感覚ではちょっとそう、
うん、まだ
ったってことでしょうね。
そうだからそこに合に入ったね、合に従えと言うから、うん、もうそれはこっちは文句言うところではないと思うんで、
グラタンはね、しょっぱいのが当たり前の店
なんですから。そうそうそう、出まして、うん、まあだけどちょっともやもやしたなっていうね、うん、話なんですけど、あとね、俺もっとさらにね、ひどいね、
はい、
ひどいのって言えば、うん、あの輪ゴム入ってた時もある。パスタに輪ゴム入ってた事件。
あ、いいですね、なんか。
それがあの渋谷の店だったけどね。パスタに輪ゴムって入ってたら、意外にこう自分で気づかないの
よ。似てるからね。
でしょ、めっちゃ似てるじゃん。
うん、
で、めちゃくちゃ噛んでも、あれ、うん、このパスタ全然噛み切れないなと思ってて、
輪ゴム。
ペロって出したら、うん、もう綺麗に輪っかのプラーンって出てきて、輪ゴム入ってると思って、もちろん店員さんに、うん、輪ゴム入ってましたよって言ったら、
はいはいはい、
あ、
似てますもんね。
輪ゴム回収しますっつって、回収してって。それだけと思って。
すいませんじゃない
の。もちろんすいませんって多分言ったと思うけど、うん、その後はなんかないんですかっていう感じじゃないですか、うん。でもちょっとなんか言うのもちょっと、なんか嫌じゃないですか。
うん、
それで、だけど、納得できないから、うん、あの、お会計の時に、あの、うん、輪ゴム入ってたんですけど、
うん、
これって、僕払わないといけないですかね。
あ、もうそこまで、そこまで口に出す
から。もうだって何にも言ってくんないからさ。普通だったら、お代は結構ですっていうのがもう常識だと俺は思う。
どうかな、輪ゴムじゃ、ちょっと。
輪ゴムだよ。
なんだ、食えるから。頑張れば、頑張れば食える。
食えないから。なんで頑張んなきゃ
いけない。なんでこいつ頑張んないのかなって思われたんじゃん。輪ゴムなら食えるでしょって。
いや、だとしたらもう、
味ついてんだよって。
そうだったのか。
輪ゴムならいけるじゃん。それも気持ちだった。
だったらそれ大声で言ってほしかったよ。他の客に聞こえるように。輪ゴムだったらいけるじゃないですかって言ったら。
輪ゴムだよ言いたかったよね、本当。
もう言ってくれ、そしたら。そしたら俺はもう逆に払ったわ。うん、でも他の客には全員に聞こえるように言ってくれよって
思う。あ、それただなった
なったなった。
あ、なったんだ。言ったらなった
なった
よ。って。輪ゴムでーす。
そしたらちょっと笑っちゃったな。
半分、半額。
まさか俺に、ねぎられると思ってないんですけど。
だって輪ゴムだもん。
いや、輪ゴムですよ。
輪ゴムだ。
ちょっと待って、店員さん輪ゴム食べれるんですか？
いや、逆に何食うの？じゃあ。
いや、パスタ
です。この店で。
僕パスタ食べようと
思って。この店で輪ゴム食わなかったらおしまいだもん。
ちょっと書いといてください。じゃあ、輪ゴムやって書いてください。おしゃれなこんな感じにしてさ。
ちょっと輪ゴムでただはあまりにもなんか、やりすぎだ。入れたでしょ、輪ゴム。
いや、そこ、マジっすか。いや、俺、そんな店だったら、もうマジで、あの、もう、ツイッターにあげてるわ。
そんぐらいの気持ちだったと思うけどね、店員としては。
ああ、そうっすか。う
ん、でもなんか、今になって俺、ちょっとやってみたいんだよね、接客。
お
昔ね、居酒屋とかバイトしてたけど、
うん、
でもなんかこう、今になってみて、もう一度あの、荒波にこう、
うんうん、居酒屋でバイトしてたの？
俺居酒屋でバイトしてた。
そうなんだ、そんなことやってたんだ。
そうそう、ホールも厨房も全部やってたけど。
すごいね、結構大変でしょ
う。でもなんか、なんだろう、なんか分かんないけど、
うん、
ちょっと気持ちよかった気すんだよ。
へえ。
なんか
だってさ、そんなハキハキと接客するタイプじゃない。
あ、全然違うけど、うん、なんていうの、すごい仕事してる感あるじゃん、ああいう仕事って。
確かに確かに。
働いてるわーって感じあんじゃん。
確かにそういうやついるよね。生き生きしてるやつ。バイト中生き生きしてるやついる、
ね。労働がすごい分かりやすいというか、明確なんだよね。やることも。
なるほどね。
だからなんかすごい目的もはっきりしてるし。
居酒屋の店員ってそういう人いるね、確かに。
おもころってさ、分かんないじゃん。何が正解なの
か。分かる分かる、確かに。
受けるのもね、受けるかどうかも分かんないし、うん、
これが
面白いのかどうかもよく分かってないし、うん、なんか時々ちょっとこうぼんやりしちゃうじゃん、もうこれとかで。
分かる。
やってると。
ね。なんか受けたら受けたで別に、爽やかに、なんか汗かいたような気持ちよさがあるかといったら、全然そんなことないよね、
うん。で、なんかね、10年後もこうやって同じようにやれてるのかも分かんないしさ、
う
ん、でも居酒屋だったらもう明確なのよ。
確かに
ね、ウーロンハイ作って運ぶっていう、うん、そういう仕事だからすごい分かりやすい。
でも単調だよ。
単調でもね、忙しいといいんだよね。
あ、なんか確かにね、
すごい忙しいのよ。注文がもうさ、ブワーってくるの。
あ、考えらんないもう、う
ん、なんかね、注文をオーダーを、あ、まあその当時昔だから、
うん、
まあ、アナログで、
うん、
あの注文いちいちこうメモに書いて、うん
はいはいはい、
そのメモをちぎって、うん、こう厨房の前に並べる紙を、うんうんうん、でそれを厨房の人が見て、うん、あこれ入ったみたいな感じでバーって作って、うん、ではいよって言ってその注文の紙をピッて捨てるみたいな、うんうん、めっちゃアナログな世界な
んだけど、あ分かるよ俺もその頃だった
ね、
うん、
でもなんかそのを一つ一つこのタスクを、
うん、
あの減らしていくみたいな、
分かる、あの、ね、なんか分かるね、
労働っていう感じの
頭使わずに、うん、もう脊髄でいろんなことに対応する感じがね、
そうそうそう対応してって
確かになんか、
うん、
なんか変なゾーンに入るときある
ね、そうでねなんかね負荷もねかかるのよ、うん、負荷あのいやストレスもすごいのよ、
あ
焼きそば3とか書いてあるとさ、うん、焼きそば3かよって
分かる、
重くてもう嫌なのよ焼きそば3は、
俺寿司屋でいうところ の、うん、あの5人前とか、
ね、5人前とかね、うん、でも逃げらんないのよそっから嫌ですって言えないの、
仕事だからね
焼きそば3人前嫌ですとか言えないのよ
こうやって後ろ腕後ろ組んで嫌ですって言う、
そう言えないから、その言えなさもすごいのよね、
確かに、ね、なんか
言えない環境でやるしかないっていうその感じもなんかすごくて、なんかその労働っていうのが形が明確にあそこにあったなと思うと、
うん、
なんか一回ちょっとあそこに少し帰りたいみたいな気持ちもねあるんだよね、
確かにな、他が何もない状態でそれやるんだったら気持ちいいかもしれないですね、
うんうんうん、
なんか他の仕事もうほんとなくなっている状態ね、
うんう
ん、なんか他があるのにそれやったらもう辛さしかない気がする、
辛さね、でも嫌なんだよね、生5杯とか来た時とかもうわーっと思うんだよ、めんどくせえって泡をさ、
うん、
もう足していかなきゃいけないんだよね、あの泡消えたままお客さんに持っていけないからさ、
1個ついてるうちに1個目が、
で、あとあの、サーバーのビールがなくなるのよ、
はい。
これがマジで。
ああ、買えないとき
じゃない。買えないときじゃなくて、ここがね、本当にもう、気遠くなるよ。
サーバー。
サーバー効果。
ピーク時にサーバー。
ああって、もう。
それはさ、継いだ人がさ、買えなきゃいけないの。
そう。そう、ドリンク場がね、ドリンク場のやつが買えるから。
ああ、なるほど。そっかそっか。
プシュッシュッって言っても、泡しか入れて
こ
ない。
うわっ
ウーロンハイにしてくれ思いながら
そういうのあるよね、
もう皿もやばいのよ、皿も洗わなきゃいけないからさ、
うんうん、
皿もだって手洗いの当時は、今結構ね自動の食洗機とかついてる店多いけど、
ああ皿洗い、俺皿洗い結構好きだった、大量に皿をねこなしていくの結構好きだった
皿ね、綺麗なんですかね、あの、うん、適当に洗
って、いや一応綺麗は綺麗でしょ、
うん、
いや俺思うけどバイトの皿洗いを経験したことあるやつは、うん、あの大人になった時に、
うん、
まあ、家庭を持ってね家で皿洗いする時とかあるじゃないですか、
はい、ある、
その時バイトを思い出したらいいっていうことを最近気づいた、
うん、
なんかさダラダラやっちゃうじゃん家だから、うん、じゃなくて俺は A クルーだって思う、その時
A クルー、
A クルー、うちはクルーで分かれてたから
A クルーって呼ばれてた、
A クルー、 B クルー、 C クルーだって、
うん、
A クルーやっぱ時給が高い、長年やってて、
はいはい、
経験豊かだから、
うん、
その分めちゃくちゃいろんなことこなさないといけない、はいはい、
うん、
A クルー感を出すっていうのを家でやる、
うん、
そしたらみるみるね、皿がね、綺麗になって
くる。ブーンって。なるほどね。
だから今ピーク時だからっつって、パパパーってやってると、あっという間に終わって、これね、かなり生活のね、ライフハック。
俺そういう気持ちで洗ってないわ、家で。
でしょ、
うん、
なんか、なんとなく。
なんとなくやっちゃってるから。だからいつも怒られるの、すごい。
そう。
泡とか残ってて。いい加減してよ、みたいな感じで。
A クルーだと思わない。
確かに。お客さんに出す皿だと思ったら、
そう。
多分、きっちり洗うだろうね。
洗うし、あとね、ほんとね、スピード早いよ、
うん。
無駄な時間めっちゃ多いからね。
確かに。
バイトでそんなことやったら、むちゃくちゃ怒られるし。
グラスとかも一瞬でこうね、そう、あの、なんか曲がってるさ、スポンジみたいな。
うんうん、
スポンジが両側についてるみたいな。
そうそうそう。
ガーって洗うし。
そう。それやってるとだんだん楽しくなってくるんだよ。
あ、確かに。そう、楽しいんだよね、
結構
意外とその。
そう。こんなに早く終わっちゃったみたいな。
うん、
それをやっぱね、バイト感を出すっていうのはやっぱ生活を豊かにする方法だと。なるほどね。
バイトだと思ってやればいいんだ、
家事を。そうそうそう。
めんどくせえなって思っちゃうけどね。
うん、
でも A クルーだったらそんなこと言ってらんないもんね。
後輩が見てるぞって。
うん。
かわいい後輩見てるぞって。
はいはいはい、はい。そう、あと気持ちいいんだよね、その。 ケークルーだと。
そうなんですよ。
大体店のことさ、一通り知ってんじゃん。
そう。
で、これどうやるんですかって聞かれると、うん、こうだよ、つって、もうすぐできちゃうから、
そう
なんかね、すごい、バイトの上の方って気持ちいいんです
よ。気持ちいい。
あの狭い世界の中で、うん、俺はこの店のことを全部知ってるっていう状態って、最高の快楽なんです
よ。そうなんです。あの人生において、エイクルームだった時が一番モテてたっていうやつがいっぱいいると思うんですよ。
あ、それはあるかもね。
そうそうそうそう。
なんかバイトで頼りがいあるやつってモテるもん。
モテるモテる。もうん、モテるよ。店長とかもやっぱモテるんだよね。
そう。そこにさ、もう右左も知らない高校生のバイトとかが入ってくるわけだからさ、
うん。そうそう。すぐなんかね、キュンとなっちゃって。
うん、
で、あとあと卒業して、うん、バイト辞めて、もう、社会人になってから、うんうんうん、その頃思い出して、うん、あいつってクソだったよね、みたいな話をね、後でするんだよ。あの年でさ、バイトしててさ、エイクルーとか言ってさ、つって。俺まさに言われてると思う。俺だって24ぐらいまでやってたからね。
そのエイクルーのね、地位の暴落っていうのがあるからね、やっぱね。
そうそう。エイクルーは、いつかね、革命が起きるから気をつけた方がいい。
本当にね。あれ不思議だよね、やっぱバイトのあの、感じって、
うん、あれ面白いよ ね、 ねやっぱ若い時のああいうのって面白いよね、
うん、
バイトやってる人結構やっぱおもころを読んでる人ってバイト世代じゃないですか。
確かにね、読んでくれてるかもね。おもころなんてお金かからずにね、
そうそうそう、
読めるもんだからいいですね。
バイトの人間関係ってやっぱ独特だからね、
うん、
学校とは違う独特な、それぞれの店によって違うから
独特だわ。
いや面白いですよね、うん、
すごい。俺なんかちょっとエッチな
お
姉さんとかに少しからかわれたりとかあったからね。
最高じゃないですか。
まあなんか居酒屋とかってやっぱさ、そうヤンキーとか
多いから。ありそう、うん、めっちゃいい話やん、うん、
童貞なんでしょみたいな、そういう感じの話がやっぱあるのよ。
あ、
だからまあはいみたいな感
じ。それは何もなかったの。
いや、ないけど。
なんだ
俺のこの受けの姿勢次第ではもしかしたら
あるよ、
あるあったのかもしれないね。俺が本当に別になんか興味ないみたいな、
うんうんうん、出しちゃったから、
出しちゃってたから。
あ、もったいない、
もったいないんだよね。
そう、あの時って本当にさ、今思えばさ、うん、童貞感ってもっと活用すべきだったなって思うよ、
ね。
いや
本当ね、武器なんだよね。
本当めちゃくちゃ武器
言ったら。でもそのなんかそういう時ってその興味ないやつの方がモテるんじゃないかみたいな、
わかるわかる、
感覚なんだ。
わかる、格好つけてんだよね。
格好つけ
て。そこで、うん、そうなんですってやっぱ、うん、言えないよね。
そうそう。いや、まあ、そうですけど。
ダメだ。もう女が、はい、はい、ダメ。せっかくのチャンス不意にしたってなるよ。
何が面白いのみたいなテンションで言っちゃうと、あ、こいつ、やばいやつだ、みたいな感じなんです。
過去に戻ったら一番それを教えてやりたいね。
本当に、からかわれた時こそチャンスだぞっていう。
そうそう。俺思うんだけどさ、うん、極端な話さ、
うん、
童貞の時、しかも10代、若い高校生、うん、高1とか高2ぐらいの時ってさ、うん、はいはい、もう駅前とか歩いてて、うん、24、5ぐらいの女の人見つけて、うん、土下座して、やらせてくださいって言ったら、やらせてもらえるんじゃないかなって。
うん、まあそういう漫画あるしね。
そうか。なんかさ、なんか、うん、まあそれはさすがに極端だけど、うん、なんかでちょっと関わった人だったら、むちゃくちゃお願いしたら、
いや全然ね、
あるんじゃねえかな。
いや本当に俺後付けで、
うん、
後付けのなんか、あ、そういうことだったんだっていうのってさ、うんうん、めっちゃあるじゃん。
ある。
なぜ受け入れなかったのか、そのなんで意味が分かんないんだよっていう。そういうことってあるじゃ ん、
なんか。あるある。
若い時ってあるのよ。
あるよ。
今ないのよ。
それはないよ。
30超えたらもうないと思っていただいて、結構です。
結構。そう。あると思ったらやばいです。
あると思ってたらやばい。逆に。逆にそういう姿勢だと今やばいから。
う
ん、
そうそうそう。
ただ20代のほんと前半とかってマジでそういうことってあるよ、
ね。あるある。俺もね、また、うん、出てくるな。あのね、車の合宿。
合宿ね。
行って、女の人の教官だったんですよ。結構若い。20代前半ぐらいの。うんうんうん、まあ、俺は18歳だった、
うんうん。
で、車2人で乗るじゃない、
うん。
そしたらもうそれだ、ちょっとデートみたいな感じになるんだよね。まあね、
うん、
で、向こうもさ、うん、若い男だから、うん、ちょっと、なんか女っぽい感じ出してるのね、
うんうん
うん。で、うーんって走ってて、うん、で、なんか、会話がちょっと、普通の教官とのじゃないだろうみたいな、うんうん、なんかどうなのみたいな感じで聞かれたりして、うんうんうん、そういう会話で、なんか本当にデート感覚で走ってたんですよ。うん、でなんかこれ、いい感じなんじゃないかなって、ちょっと、俺は思ったね。
すごいね。教官と？すごいね。
教官とですよ。うん、で、だけどさすがに、
うん、
まあそんなことはないだろうって俺思ったんですよ。い
や合宿よだって。
いや合宿です
よ。免許の合宿でそんなことないでしょ。
いやいや合宿っつったらもうそういう種地肉林の世界ですから。
そうなの。
だいたい合宿生同士がそうなるんだけど。
あまあそれはなんか
共感とってのはなかなかない。
共感はないでしょ。そんな問題になっちゃうんじゃないそんなことしてる。
まあそうでし
ょ。童貞の考え方なんだけど。問題になっちゃうんじゃないのみたいな。
そうそう。俺もだからそう思ったんですよ。うんえってこれでもまさかなって、
うん、
で走っててね、
うん、
知ってるこれって言われて蒸発現象ってやったって言われたんですよ。
あ蒸発現象
あるじゃないですか蒸発現象ミラーあの、うん、ヘッドライト越しに人を見ると、うん、人が消えて見えるっていうのが蒸発現象っていうんだけど あ,、ね、あやってないっす、
うん、
あじゃあ蒸発現象やろっかっつって
言われたなんかエッチな
ちょっとこのエッチの展開じゃないで田んぼの中にドーッと入ってって真っ暗な田んぼで。
え
周りなんもない、
うん。
真っ暗なところに入ってって。
うん、
じゃあ降りて、つって。
はあ、
降りて、
はあ。
で、私が向こうから、来るから見えるかとか見て、つって、
はあ。
で、ヘッドライトのところから歩いてくる。
歩いてきて。
見えないですよ。あ、見えないですね、つって、
うん。
あ、これが蒸発現象か、つって、うん、どんどん近づいてくる、
はあ。
で、めちゃくちゃ近くなってきて、わかったって言われたんですよ。これ今思えば、
もう。何それ？
えこの場でっていうサインだったんじゃねえかなっていう。あとでも。
その時、全裸だった、ね。共感が。
全裸だったら、さすがに俺もさ、ちょっとは言ったと思うけど。
すごいね、それ。何それ。
蒸発現象の巻。マジ。
すごい。もうほんと80年代のなんかさ、しょうもねえ、エロいドラマみたいな感じじゃん、なんか。
そう。
すごい。
ゾーッて二人でさ、田んぼの中立ってさ、うん、俺どうすりゃいいのと思って。うん
はい、本
当俺もだからそう経験がなかったから、うん、もうドギマギしてるだけで。
うん、
で、向こうは、
うん、
だから向こうからは言えないんだよね、女の人は。
それはそう。
ね。
それはそうなんだよ。
うん。
それはそうなんだよ。やっぱ、女性からを期待しちゃいけないんだ
よ。そう
だね。そういう時は。
そう。ここやっぱ、恥かいてでも、
うん、
好きですとか急に、好きですはおかしいから。
いや、そう。
うん。
だからそこで、恥かけるかどうかよね、うん、本当に。
そうそうそう、
うん。なんかすごいね、今日。
まだこれが出るとはね。
大して経験もない、四十の男の。
悲しいな
過去のなんか。
全然ないわ。
かげろうのような性欲話みたいな。
性欲。でもこれって本当どうだったと思います
ね、女の教会。これがやれたかもいいかでしょ。
そうだけど。ね、これ実際わかんないんですけど、どうい
や、でもそんなことないよ。
でも俺、他の人に聞いたんだよ。うん、蒸発現象でやったっつって、
うんうん。
誰もやってない
んだよ。いや、蒸発現象なんて別にそんな大事なところでもないから。
ないでよね、
うん。
だから明らかになんか二人で降りたかったっていうのは確実だと思う。
いや、もう仕掛けだよね。そこはもう完全仕掛けてはいたんじゃない。
そうだよね。
共感は。
だからね、なんかあの時本当になんか、うん、あそこでなんか、カーセックスしちゃったら、面白い話になったよなって思う。うん、
確かに、ね。確かに、まあ、なんかちょっとね。
俺の初めて
で。でもあそこでカーセックスしてたら、うん、今のお寿司さんはないよ。
そうだね。
あの、
確かに。
おもころには入って
ない。入ってないね。
もっとなんか、あの、シャレこいたイラストレーターみたいなやつになってる。
なってんのかな、うん、もうあそこで分岐点だな。
分岐点だわ、それは。
なんかな、やっぱ初めての経験が、そのカーセックスだったら面白かったなと思
って。なんかそう、こう人生がね、もう今やね、終わりの方に差し掛か
って。終わってねえ
もん。もう人生のそういう時期が終わってみると、うん、何個か仕掛けってあったんだっていう、この、それを思いながら人は年老いていくんだろうなっていう。い
ね、あれ見たいよね、過去のさ、うん、映像をさ。
うん、
最後死ぬ時とかでもいいからさ、うん、プレイバックしてさ、
はいはいはいはい、
あそこのシーンもう一回見たいみたいなさ、
あるよね。バカだなーみたいな。
ちくしょうって、やっぱこれサインだったじゃんってね。
そう。でも今からそういう仕掛けがある人がいるわけですからね。
そうだね。
このラジオを聞いてる中に。
うん。
別にもう結果仕掛けじゃなくても、いいんですよ、うん、もう。仕掛けだと思って全て、
うん。そうそうそう。
言っといた方が。
勘違いした方がいいですよ。
勘違いしたまま言った方がいい。
そう、勘違いは物語を進めるからね。
お、何それ。勘違いは物語を進める。
いいこと言っちゃった。
今日のラジオのタイトルが。勘違いは物語を
進める。そうなんですよ。若い頃は勘違いが人生なんですよ。
ね。
うん。
な妙齢2人のトークをお送りしました。 カニちゃんやわですけども、はい、本日で最終回
そう聞いてないですけど僕
勘違いの物語を進める最終回
いやそしたらもっと違う話になっちゃった
ね、すみません長々とやっちゃったんで今日はちょっとメールもなしで、
ちょっと取り留めもない話をね、
すみません今日は取り留めもなくて、まあ、たまにはこういうのもいいんじゃないかということ で、
はい
ね、またお願いします、はい、今週はこの辺で、
はい、
さよなら
さよなら。